はい、素晴らしい証とまた賛美を聞かせて、いただきまして、まあもう今日の礼拝はこれで終わってもいいかなと思いながら聞いてたんですけども、まあそういうわけにもいきませんので、短く御言葉をお話しして、終わりたいと思いますが、今日は大変懐かしい、お客さんが、お見えでありますので紹介したいと思います。ジェシー、ダン・ライエンが来ております。ご主人と一緒に、ちょっと紹介してください。はい、日本語忘れてないね。今日はアドベントの第3週でありまして、今年のアドベントは、イエス様がおいでくださいました。その理由としてですね、私たちに解放を与えるためであるということでお話をしてまいりました。第1週は過去からの解放、私たちの犯した罪、そしてまた私たちが犯された罪、心の傷となって残っておりますそういう罪を許すために、私たちの罪を許し、また私たちが誰かを許すことができるためにイエス様をおいでくださった、そういう意味で私たちを過去から解放してくださったというお話をいたしました。また先週は、第2週は現在からの解放、現在ではなくて現在、今からの解放ということですが、私たちの今の苦しみ、痛みというようなものは、これは私たちは今確かに苦しみ痛むけれども、キリストの首輝として与えられているものであるということをお話をいたしました。それは過去の報いでも、また何かの裁きでもない、キリストを知り、キリストと共に歩むための区引きであるということをお話をいたしました。今日は過去現在とくれば当然未来ということになりますけれども、未来から私たちを解放するためにイエス様はおいでくださったということをお話ししたいと思います。未来というものはまだありません。まだ来ていないですね。未来というのはまだ来ないと書きますけれども、ここにいる方どなたも私も含めて、自分の未来というものが存在するかどうかということは、誰も知りません。つまり、次の瞬間に自分が死んでしまえば、いなくなってしまえば、自分の未来というものはもうないわけなんですね。しかし、果たして来るかどうかわからない未来というものに私たちは縛られている。明日どうしようか、来週どうしようか、来年どうしようか、そういうような、このまだ来ない時のためにも、時のゆえにですね、私たちは縛られているわけですね。特にこの時期は年末でありますので、いろいろまあ不況でですね、ボーナスが少ないとかなんとかっていうようなことも言われておりますけれども、果たして、来年の大丈夫なんだろうか、景気はどうなるんだろうか、給料は入ってくるんだろうか、うちの会社は大丈夫だろうか、学生たちはいよいよ試験ですね、来年受験シーズンが近づいております、果たして自分は希望の学校に入れるんだろうか、まだ試験も受けてないし結果も見てないんですけど、その未来にまだない来ない時のためにこう縛られて、今が憂鬱になるんですね。今日はその未来から私たちを解放するためにイエス様がおいでになったということを3つのポイントからお話ししたいと思いますが、第一に、イエス様は私たちを死の恐怖から解放するために 置いてくださったと聖書は言っております。ヘブル人への手紙の2章14節と15節をお読みしたいと思いますので開いてください。このことにぴったりの御言葉が用意されております。新約聖書のヘブル人への手紙2章14節と15節を開きください。新約聖書は391ページになりますが、2章14節と15節お読みいたします。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。それはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。15節にあるように、私たちは一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた。日本ではがんになったりしたときにこの告知というものをしないですね。まだする場合もありますけれども、欧米に比べるとそういう告知ということはあまりされないと言われております。というのはこの告知するとですね、もう自分がいついつ、死んでしまうと、自分の余命はどれぐらいかと言われると、もうそのショックで、本当はもっと生きられるのにショックで早く死んでしまうということがあると、それにこう立ち向かえないからこの言わないんだというようなことも言われております。で、実際そのそういう病気に、死に至る病気にならなくてもですね、死の恐怖というものは、意外に小さい子にあるんですね。自分は死んだらどうなるんだろうか、あるいは自分はいつ死ぬんだろうか、働き盛りの人であればまたそういう不安がありますね。自分が死んだら自分の家族はどうなるんだろうか、子供たちは大丈夫だろうか、また自分の死は自分に対してどういうことなんだろうか、常にこの死の恐怖というものが、いつもいつもこれで苛まれているわけではありませんけれども、何かあるごとにですね、この私たちを苛む。そういう意味で聖書は一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていたと言っているわけですね。しかしイエス様が私たちと同じように血と肉を持った人間としておいでになり、その死によって、すなわち十字架にかかって死に、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼしてくださったと書いてあるんですね。死がなぜ恐ろしいかというと、死というものが一体どういうことなのか、あるいは死んだ後何があるのか、あるいは死の苦しみというのはどれほど深いものなのか、また自分が生きていたことが、ことの裁きが死後にあるんじゃないかという、死については誰も、当然のことながら経験しておりませんのでわからないわけですね。聖書ははっきりと人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書いてある。これは罪の結果として人間が受け入れなければならないことなんですね。死は罪の結果です。ですから当然私たちはその罪の結果を刈り取らなければならないわけですけれども、しかし、死は恐ろしいものなんです。自分の結果とはいえ恐るべきもの、その死の恐ろしさをイエス・キリストは私たちの身代わりとして死ぬことによって解放してくださった。悪魔という死の力を持つ者を滅ぼしと書いてありますけれども、死の力というものを悪魔が握っているというよりもですね、この死の力を持っている存在、あるいは死を恐ろしいものにしている存在として、悪魔というものが描かれているわけですね。別に悪魔がいてもいなくてもいいわけですけれども、しかし私たちはこの死を恐れている、その原因となっているこの悪の力、罪の力というものをイエス・キリストは十字架の上で、全て引き受けてくださったわけですね。いつ死んでも私を信じているならば罪の力から解放されている、 そしてまた死んだ後は永遠の命が約束されている、まあ、すでにその永遠の命の中に入っているということで、イエス様はこの死の恐怖というものから私たちを解放してくださったわけであります。私たちの代わりに死んでくださった。そしてもう私たちの受けるべき死の呪い、死の恐怖、死の痛みというものを全部引き受けてくださった。確かに死にはするけれども、死というものが裁きや痛みや苦しみではなくて、その先にある喜びと平安と、また神と共にある永遠の命への入り口だ。死というのは人生の出口という感じしますけど、そうではない。永遠の命の、こんな罪汚れた醜いものもですね、永遠の命に入ることができる、神と共にある祝福の国に入ることができる、その入り口に変えてくださったんですね。出口じゃない、入り口になった。だから死というものが恐ろしいものではなくなったとは言ってもですね、いざ自分がお前はあと6ヶ月だと言われれば、それは怖いと思います、ね、私もまだ言われたことがないので分かりませんけれども、あんまり言われたくはないですね、だから健康診断もあんまり行かないんですけども、行け行けっていつも言われてますけれども、やっぱりあれ行きたくないですね。なぜ健康診断に行きたくないかというと、やっぱり死が恐ろしい、あんたどっか悪いって言われるのが恐ろしいですね。コレステロールがちょっと多いですねって言われただけでもすぐ死ぬんじゃないかとかですね、そんなことを考えたりもするものなんですけれども、しかしその反面で、もし例えばそう自分がそういうことになった時に、いやでも聖書に書いてあるじゃないか、イエス様はもうすでに自分の死にピリオドを打って、死ぬということはもはや苦しいことでは、いや痛むことでは、またその先に呪われた世界が待っているのではなくて、神と共にある永遠の御国が待っているんだから、その入り口に行くんだから、感謝じゃないかっていう気持ちが当然出てくると思うんですね、まあ、その葛藤の間に命を終わることになると思いますけれども、しかしこのようにイエス様は私たちを死の恐怖から解放するために来てくださいました。もう私たちの死は十字架で終わったんですね。まあ、これもちょっと余談になりますけれども、前にですねお話ししたと思いますが、このあるセミナーに出た時に、ある牧師がですね、心臓の発作を何度も起こしたことがあるというその先生でありましたけれども、で救急車で運ばれて、そして、ICU ですね、に入れられた。その先生はなんか3回ぐらいあると言ってましたけれども、でその度にですね、その先生はいつも心の中でイエス様はどこにおられますか、そう叫んだそうです。もう死んでもおかしくないです、心筋梗塞で。イエス様はどこにおられますか、でそう叫んで ICU の布団に、こう布団というかベッドに寝ているときに、その先生が感じたのは、その布団の下に、ベッドの下にイエス様の手があると感じたというんですね。つまりイエス様は自分の、私は自分より先に死んで、自分が行くその死の世界にも手を伸ばしておられる。だからもう自分はこの、たとえ死んだとしてこのベッドから離れたとしても、イエス様の手の中にあるということを感じてですね、その心筋梗塞でもでその先生はその話をしているということは知らなかったんですけれども、その時のこうそう思ったことはですね、もう忘れられないと言っておられました。イエス様は私たちを死の恐怖から解放するために来てくださいました。2番目に、明日の心配から解放するために来てくださいました。これは有名な三条の水訓の中でイエス様はおっしゃいましたね。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。まあ、これは僕がよくお話ししていることでありますけれども、私たちはこの日常的な心配がいつもつきまとっているわけですね。で死の恐怖というのは、まあ、いつもあるわけではありませんけれども、日常的な心配はいつもありますね、生活の心配は、何を着ようか、何を食べようか、またどうやって生きていこうか、お金の心配、お金は大丈夫だろうか、そういうことに対してイエス様は、明日の心配は明日がしてくれるんだから大丈夫だ、野の鳥を見なさい、空の野の花を見なさい、空の鳥を見なさいと言ってですね、神が装ってくださる、神が養ってくださるということを自らが証明してくださいました。イエス様の3年間の地上の歩みにはいろんな意味がありますけれども、明日のための心配は無用だということをイエス様自ら示してくださいました。イエス様は財布も持たず、先週もお話ししましたが、財布も持たず、靴箱もなく、クローゼットもなく、預金もなく、 何にもないんですね。ただ一枚の服と靴と、そして他何かありましたかね、杖を持っておられたかどうか分かりません。何もない。それで3年間イエス様は過ごされた。明日の心配は無用だ。で、明日の心配は無用だって口で言ってもダメですからね。やっぱり心配しますから、イエス様その姿で見せてくださったんです。でペテロがですね、イエス様の十二弟子の代表格でありましたペテロが自分の手紙の中でこういうことを言っておりますので、今日はそちらの言葉を紹介したいと思いますが、ペテロの手紙第一の5章の7節、ペテロの手紙第一の5章の7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。いい言葉ですね。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。神様の方が心配してるっていうんですよ、これ。まあ、あんたがどれだけ心配してるか分からんけれども、神様の方がよっぽどそういう様子を見て心配しておられる。神様に心配をしてもらいなさい。何を着、何を食べ、どれだけの金で生きようか。計画することは大切ですよ。明日のことは心配無用と書いてあるから、酔い腰の金は持たないと言ってですね、もらった金は全部飲んでしまったとか、そういうのは正しい生き方ではありません。計画は必要です。しかし心配はいらないと言うんですね。計画はしても心配はいらない。難しいですね、これはね。計画すると心配しちゃうんですけど、どうしてもね、これで大丈夫やろうかなんて思うんですけれども、心配したり思い煩ったりしたら神様にしてもらいなさい。神様どうぞ私のために心配してください。変なお祈りですね。神様心配でたまりませんから、どうぞ私の代わりに心配してください。ペテロがこの手紙のこの言葉を書いたときに、これは私の想像ですけれども、自分のそばでですね、3年間何も持ってないのに本当にいつも豊かであられたイエス様の姿があったんじゃないかと思うんですよ。で、神に心配、彼はイエス様に心配してもらいたいと言いたかったのかもしれませんね。彼らはいつも心配してたんですよ。イエス様何食べましょうか、ご飯がありませんがどうしましょうか、ね、ありましたでしょ、5つのパンと2匹の魚の例えの時、奇跡の時で、ね、イエス様もう食べるものがありませんが、こんなにたくさんの人がいて店もないからどうしましょうか、いつも心配して、イエス様が、ああそうか、あんた何持ってる、5つのパンと2匹の魚、お、それで十分、分けたらですね、12のカゴにいっぱいになるぐらい余っちゃった。それを彼ら見てたんですよ。だからあなた方のことを、神はあなた方のことを心配しておられるから、心配を委ねなさいと言ってるんですね。イエス様は明日の心配から解放するために私たちのところに来て、私たちと共に生活してくださいました。アーメン。第3番目に、不安から解放してくださいました。未来の不安、恐怖とか心配とか思い煩いとか不安とかっていうのは、同じような実は意味なんですね。大元は未来に対する怯えということだと思いますけれども、私たちは未来に対する漠然とした不安をいつも持っていますね。来年は1999年なんです。ノストラダムスの予言によるとですね、7の月に大変なことが起こるそうですね。7の月は私の息子の誕生日ですから、それは大変なことが起こるわけですから、6歳になるんですね。でも来年おそらくテレビはね、うるさいですよ、これは。もう特番組んでね、何のストラダムスのストラダムス言うでしょうね。吠えとけって感じですけれども、なんかこう不安をこうかきたてる要素が多いですよね。で、実はイエス様はその終末の予言の言葉の中でそういうことを言っていらっしゃるんですが、ちょっと開いてみたいと思いますが、ルカによる福音書の21章の25節にこのように書いてあります。開かなくても結構ですよ、読み出します。21章25節、そして日と月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩みと書いてあるんですね。日と月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩みと書いてある。これは天変地異とか異常気象とかもあるかもしれませんが、この海と波が荒れどよめくというのは、 こういかにも今の世相をこう表しておりますね。経済の波が荒れどよめいている、人間が持ってしまったこのお金という恐ろしい魔物がですね、荒れ狂ってしまって誰もこれをコントロールできなくなって、その中で不安に陥って悩んでいる、そういう時が来ると言われているんですね。まさにその時です。でもイエス様はそういう私たちの不安に対して答えてくださいました。いや、答えを与えるために来てくださいました。それが今日の御言葉として挙げております、有名なヨハネの福音書の14章6節ですが、皆さんで、開いていただきたいと思いますけれども、14章の5節と6節をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書14章5節と6節。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私が道であり真理であり命なのです。これ言語で見ますとですね、ギリシャ語の言語で見ると、私がザ道、英語で言うとですね、英語の聖書では I am the way ですね、 I am the truth、 I am the life というザがついてるんですね。ザというのは他にないものの時つける。例えば太陽は他にないのでザ・サンというんですね。地球もザ・アース、ザ・アースですね。聖書のことはザ・バイブルと言います、ザ・ブックと言います。他にないものの時ですね、ザがつくんです。いっぱいあるものの時にはザを適当につけちゃいけないですね。ザ・ウェイと言われた。イエス様は私がですよ。しかもこれですね、エゴ・エイミーというギリシャ語で言うんですけども、エゴというのは私という意味、エイミーというのは私が何々であるということなんです。つまり私という言葉がね、ダブってるんです。でヨハネの福音書の中でイエス様が自分のことをおっしゃるときに、大切なときにこのエゴ・エイミーなんとかって言われたんですね。私が、私が、この私自身がという言い方、翻訳をしてもいいかもしれません。私自身がザ・ウェイと言う。ザ・ウェイというのはどういうことかというと、他に道はないという意味なんです。複数の道はない。私だけが唯一の道だって言われた。ザ・ウェイです。私の道はいいですよということじゃないんですよ。他にもいろいろあるけれども、私のもいいからちょっとたまにはおいでということじゃないんです。ザ・ウェイですから、他には道はないんだ。他は全部荒れ地なんだ。他は全部砂漠なんだ。他は全部道じゃないんだ。他のところは通っちゃいけないんだ。ここだけが道だ。私が道だって言われたんです。これほど力強いね、不安を解消することはないでしょう。私が道だって言われたんです。他の言い方をすれば、私が歩んだように歩んでいけば間違いがないということです。私の後をついてくれば絶対に間違いはないと言われたんです。他はないよ、ザ・ウェイだよ。いろんな宗教家がいろんなことを言ってますが、彼らはあれがいい、これがいいと言いますが、私が道とは言った人は世界のどこにもいないんです。お疑いなら調べてみてください。私が道だと言った人はいないんです。あっちだという人はいるんです。こっちだと言った人はいるんです。私が道だと言った人はイエス・キリストだけなんです。なぜならば、イエス・キリストは私たちと同じように肉体を取り、私たちと同じように死に、そして蘇られた。そこまではまだ行ってません。まだこの辺にいますが、しかしイエス様の後をついていけば大丈夫だと。私が道だなんですか、ザ道ですから。皆さんの聖書、これ私が道であるというザでもなんか書いててください。これなんか唯一無二のとかですね、他にはないとか、なんか適当にこの強調して書いていただくと、この本来のね、意味が伝わってくると思います。私がザ道でありザ真理なんです。他にはないんです。イエス様だけが真理、イエス様の言われたことだけが変わらないってですね、真理というのは変わらないものなんですよ。科学は真理じゃないんです。変わっていくんです。イエス・キリストの言葉は2000年間変わってないんです。全く変わらないんです。この通り イエスの言葉を信じていれば間違いないということですよ。これは私が道であるし、私が真理であるというのはね。他にもいろいろな思想があったり考えがあったり教えがあるけれども、これが真理なんだと、私の言葉が真理だ。これだけ確信持って言われたらですね、もうそれだけで十分なような気もしますが、それは歴史が証明しています。イエス様のことは変わらないんです。そして最後に私が命だと言われた。私が命なんですよ。I am the life。 私が唯一の命なんです。イエス・キリストだけが唯一の命、唯一無二の命なんです。ここに本当の命がある。イエス・キリストと共に生きていけば、イエス・キリストと共にあれば、そこに本当の命があるんです。彼と共にいれば大丈夫なんです。イエス・キリストと共に生きていけば間違いないということです。キリストの命に間違いはないんです。私が道であり、私が真理であり、命だ。この方の背中を見ながら、その言葉を聞き、そしてその命を共有していくならば、私たちの未来に何の不安もない。アーメン。ないでしょう。後ろを振り返ってみてください。何が見えますか。皆さんの過去が、罪が見えますか。心の傷が見えますか。見えない。そこにあるのはキリストの十字架ですよ。ね、今何が見えますか。今皆さんの体を苛んでいるいろいろな問題、心の問題、しかしその隣にいて一緒に重荷を負ってくださるイエス様の姿見えますか。皆さんの将来を見てください。明日を見てください。未来を見てください。そこに何がありますか。イエス様が見えるんですよ。私たちの過去も現在も未来もこの一切の束縛から解放して、私たちを解放して喜びの人生を歩ませるためにイエス・キリストは私たちと同じ体を取ってきてくださいました。アーメン。私が道であり真理であり命なのです。この方の後をついていけば大丈夫です。お祈りをいたしましょう。天のお父様、心から感謝をいたします。私たち人間は本当に弱い生き物で、あれやこれやと心配し、思い悩み不安に駆られ怯えております。誰も自分の未来を得たものはないのに、知り得たものはありませんのに、まだ見ぬまだ来ぬ時のことを覚えて考えて恐れております。イエス様、どうか私たちの心に、私たちを未来から解放するためにおいでくださったそのイエス様の姿を描かせてください。私たちの心にイエス様の歩かれた道を見せてください。そしてその言葉を聞かせ、またそこにある本当の命を私たちも得ていくことができますよ。この方についていけば大丈夫であることを感謝いたします。どうぞ私たちの今心の中の心配も恐怖もそして不安もイエス様によって取り除いて解放してください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。ご一緒にお祈りをいたしましょう。